は、一つは reduce です。reduce。まあいいです、言葉はね。reduce っていうのは、内容はですね、これは消費の抑制っていう意味です。消費の抑制。それから2番目が、reuse。use は使う、使用っていう意味ですね。ですから、reuse っていうのは再使用。同じものを使う、再使用。だから3番目が、リサイクル。これは、再利用っていうんですね。リサイクルっていうのはですね、これも同じものを使う、また再び使うんですが、これを循環させながら使うから、使った話が変わるっていうことなんですね。だから再使用と再利用って似たようでちょっと違うわけです。再使用っていうのは同じものをまた使う。再利用は、それをもう一回原型に戻したり、形を変えたりして、何度も何度も使っていくから、リサイクルによってほとんど日本語になっている。まず、それで、その一番最初のやつは R でしょ。Reduce、これは消費の抑制。Reuse、これは再使用。Recycle、これが再利用。これ英語の一番最初のやつは R でありますから、これは 3R 運動。もったいないは 3R の運動に直結する。直結させなければいけない。あのあたりですごいな。これはですね、世界中のどなたもわかるわけですね。もったいないという言葉は、これは大和言葉としてその歴史、ニュアンス、それを作用するところはほとんど不可能なんです。だけどそれを分解して、今日の環境問題で苦しんでいる地球、これをどう解決していくかっていう、そういう問題を彼らと自然に出てきたんです。実は、彼氏。実はキーワード。これでいっぱいから国連の舞台でも、ユネスコの舞台でも、世界の環境に関する様々な会議がありますよ、国際舞台で。その場合、これが取り上げられるんです。この日本でやっぱりすごいことになる。これはこれが地球環境問題のキーワードになるということで、瞬く間に世界中に広がった。まさに。日本人の悪い人です。外国人がいるとなんとなくし、日本人がいるとなかなかしないし、こういう悪い癖がまだ抜けきらない。残念ながら、もったいないのもそうでした。だから、これはマタイさんに感謝しなければ。今、新幹線になりますとですね、ある企業がもったいないって肩からあって広告出してるんですよ。新幹線の前にご覧になったのが、もったいない、ひらがなの場合もあるし、カタカナの場合もあるし、ローマ字もあったりする。もうどんどんどんどんそういうことになってきて。しかしですね、しかし私は、ちょっと不満なこと、それがね、もったいないの 3R、3つがあるのを言ってくださった、なさに対しては、感謝しません。いくら感謝しても感謝しきれない。で、同時にですね、その三つがあるという考え方の中から、日本づくりにとっての伝統的な価値観としてのもったいないっていう感覚、見てほしい。ちょっと違うと思いませんか？もったいないってのはもうすぐ別の意味があるんです。ありがたい。恥ずかしい。尊い。いろんな意味を褒められて伝えられてきた言葉ですけど、もったいないって。そのニュアンスは全然伝わってこないと思います、スリアーは。日本語が国際化はしたけれども、日本人の価値観までが国際化したとちょっと言う。それが次の問題ではないかと思いますね。皆さん、いかがお考えでしょうか。私はそこはやっぱりどうしても、我々はですね、マタイさんに乗っかって、もったいない、もったいない、3R、3R って言っていれば、それはそれでいいかもしれない。それ言い続けて100年経つと、日本の僕の価値観ってのは、どうやって現実ですよ。どうしたらいいんだろう。しばらく考えるといいです。辞書を引いたり、昔の書物を開いたりいたしますと、もったいないって言葉がいろいろに伝わっていって、 について私は申しませんけれども、今日はただ一つだけ、ただ一つだけ、その実例を挙げて総合理論に触れてみたい。それは俳句です。ある俳句がある。その俳句の中にもったいないという言葉が出てくる。で、その俳句の中に使われているもったいないという意味が、これは実は日本人の心の奥底に流れ着いてきた日本人固有の価値観とかは思った。そういう俳句を今一首申し上げます。もう気になった方はおいでになるかもしれません。もったいねや祖師は神子の90年。もったいねや祖師は神子の90年。もったいねやはいいですね。今もったいねや祖師、祖師っていうのは祖先の祖に、お師匠さんの師匠、祖師。神子っていうのは神で作った着物、そらそら着物、素朴な着物。もう今神で作った着物をしている方は神で作った着物を見せるでしょう。それから作ったわけではないんですけど、さあ古代中世においてはですね、神で作った着物は私にとって何人かしらして仕事をしたんですね。それから貴族なんかでも欲しいようになりました。それから90年の間、もったいないことに祖師、お祖師様、神子を着て苦難の道を歩かれ、苦難の生活をされてご修行をなさった。そういう感じ。その祖師は誰だ。90年生きた祖師、これも一人しかいません。今まで死んだ、死んだ人は、この祖師は死んだ人。大事なのは、祖師は神子の90年。親鸞さんは90年生きて、各地流浪して修行され、それに浄土真宗という暗黙の考えを信じますよね。聞いたから。今日自分たちの贅沢に生かされて、食事に満たされている生活を、それと親鸞師匠に90年のそば貧しい生活とは、なんて恥ずかしい。それにしても親鸞さんの生涯は尊いなっていう、さまざまな気持ちを込めたお二人なら、これは大変見るためだね。シンガーは、ご承知のように、9歳の時に家を出て、比叡山に登って、坊さんの修行をいたします。あれ、私はもう出家と言わないことにして、出家というと何か悟り過ごしたお坊さんのようなイメージが立ち上ってくる感じ。親鸞はただ家を出ただけで、家を出ざるを得なかった両親に死にわかった。どこかで生活をしていたんだろうか。山に登って坊さんの修行でも死んだ。そして山に登っていったんです。その時の親鸞はまだ阿弥陀如来によって救済されるという思想、ああいう思想をしっかりと自分の心の中に持つことができない、単なる少年だね。向上心が溢れる少年だね。比叡山に登って、それから20年の間ずっと修行するわけです。29歳下級の坊さんだから、修行のする上級の坊さんたち、先輩の坊さんたちの日常的な世話をする、王道に明けてね、そういう厳しい、まあ20年はあったと思いますね。その比叡山での当時の修行って僕はよく言うんですが、いろんな修行の仕方があるんです。論、質、感、品っていうことです。今でも言います。比叡山の修行。論っていうのは議論の論。論眼の章を読む。そしてそれを頭に叩き込む。そして議論をします。親鸞っていうのはものすごい妄想家ですよ。90年の生涯になって4年のやりたい生き方、 信仰のあり方を厳しく批判しておりますね。ああいう人を論争の相手に選んだらまず勝てそうなのに、私なら逃げないし、あれ顔、お顔見てもいいけど、ちょっとそばにいたくない。あれで法然さんの方が優しそうにいいですよ。まずそのなんで来たか、二番目は質。質は湿度です。モンスーン、モンプラットっていうのはですね、この湿度が非常に高い。あの梅雨時の日本の気候っていうのは本当に耐え難いんですよね。で私は時々インドに行くんですけど、インドは日中40度を超えることは一回でもあるわけです。そんなに苦しくないですよ、ね、乾燥してる。ちょっと心に早く、木陰に早くすると涼しい。日本のこのモンスーンレッドを保持してます。冬の時の湿度の高さってこれ異常ですよね。本当に大変だと思います。比叡山はさらにその湿度は平地よりはるかに高い。琵琶湖から水蒸気が上がったんですね。だからあそこで1ヶ月2ヶ月たまたま山に行って、山の病院が。特に死んだのは大変ですけど、100人のうち半分以上がやっぱり病気や疾患で山を降りてる。途中に大変ですけど。質の高さ高い。これは非常に重要な問題だって、当時の人々は感じてたんですね。議論することと、質の高さ。日本人はですね、忍耐、体力、基礎、この湿度との戦いの中で鍛えられてきたんですね。大阪に大金工業ってあるんですよ。日本を今代表する大企業ですよ。世界ですよ。エアコンで、空調施設だからもう、日本で随一ですよ。今度は東南アジアを提携して、これが部長の方の金額と競争するっていう、それで世界戦場が当たり前じゃないです。これでそこに呼ばれていって話してみて、ちょっと企業選手たちのために日本人がそれこそ勝ち合ってちょっと話したら、一番最後にですね、また世界のところに行っても空調施設を売っていくと言わなくて、湿度との戦いを全部放棄させちゃう。日本国内ですよ。どこ行ってもこの空調施設、人の気になりました。ヨーロッパはここまで行ってませんよ。でそれほど日本ほど湿度が高くないからかもしれない。だから行ったんですよ。例えば東南アジアに行って空調って言ったら、東南アジアの人々の精神の基礎になった湿度との戦いって言ったわけですね。その体力、気力を含めてその力を弱いですよ。それ以上日本人に対してやっぱりその罪を犯していることではないですか。なんで見てもいっぱいあるんです。なんで反応があったら聞かせてくださいですか。50代、40代は、まあ、半分社員ですよね。返事なしです。やっぱりその葬式なんて、企業が書いてたら、お金が入らない。この最後から、まあ、抜け出すことはなかなかできないという難しくなるんですね。そういうことを考える上で、やっぱり時代、中世、古代から中世にかけて、比叡山の山の上でですね、日本の人間はやっぱり湿度と戦わなければいけないというのはすごいことです。まあ、どうですかね、各家庭で、その形にあるから子供たちにですね、エアコンついてない部屋があったのに、まあ、そう思いますよ。私は手を当てるけどね、京都があるからエアコンなしでやるからちょっと手を当てるから大手は本当に言えないんですよ。それは湿ですよ、どういう湿で寒気、寒気は寒い、冷えたら寒いんです。確かにもう11月の声を聞くと本当に触れられてさ、それと銀座ロビー色研究、湿度と貧しさ、寒さと、この論出官民との戦いで20年で9歳で病に治ってますから24 要するに九州に行くんです。で、その段階になって、この山ダメだと思うわけですよ。誰に聞いても本質で問題を答えてくる坊さんが一人もいない。ということで山を落ちる。置いて本屋さんのところに帰るわけです。アジャジャラに乗ってくれたんですね。アジャジャラに対するご主人だけで、それで全ての人が救われるんです。これで本屋の門に入って、ね、無寸法に参加するんです。数年の念仏を弾圧に合うわけですね。お手間情報を始めて、仏教の中はあったわけです。で、本屋教団は呪われされてしまう。本屋と信頼は無罪。安楽十年っていう坊さんは、これは市場があるので切られた。無論の弾圧ですよね。それで、信頼が一枚流された。ここで5年です。それから罪を許されて、京都の人たちに流れ流れて、60ぐらいまでそこで、貧しい生活をして伝統を買って、弟子たちが出来上がって、加藤教団っていうのが出来上がって、何を思ったら死んだのさ、60過ぎてからたった一人で京都に帰って、弟子を捨てるわけですよ。捨てられた弟子はどうしたか。では師匠がいなくなった後、なんとか自立しなければならないという、それなりに苦難な人生があるんですが、面白いのはですね、弟子を捨てて一人で信頼さん京都に山取りになったというのは、断るごとに弟子たちが信頼さんに手紙を送って、そして問題が起こりますに対するアドバイスを求めて、時々お米を送ったり、お金を送ったりしております。この関係がいいですね。師と弟子の関係っていうのはね、師匠が弟子なんかいな。僕ら、いいから弟子はしたいって、したってしたって、もう、表現を求めます。これ関係ですね。これは万全の信頼。そして京都で次にしてる。祖師は神子90年。で、それを、ああ、もったいないという気持ちを込めて、俳句にしたのは誰でしょうか。これは明治大正昭和にかけて、東本願寺の御本宗の役を果たされた大谷公園。今で大谷家の御先祖です。で、この大谷さんという方が御本宗でありますけれども、当時、俳句の世界にはちょっと名のある方。主、道楽として俳句をやっている。で、俳人として、俳句を作る人間としては、区物という俳句を持っている。俳句の区に、仏とか、区物。これはいい俳句でしょう、区物っていうのは。よっぽどの人もないのさ、つけるの見ないのに、もう、俳句してるのか。俳句本でしてるのさすがですよ、その着想は。まあ、ちょっと読んであげて。お金は、無理と思って仕事を使って、今、銀河と考えています。東本願寺の。だから、なんか、あの人が、銀河寺の内政を破綻させたんです。まあ、そうでしょう。私はやっぱり、宗教の世界っていうのは、芸術の世界に行ったり来たりすると、そういう問題必ず起こってるんですよね。逆にそこに本当に来るっていう人間が魅力になるんですよ。歌の世界を手放せなかった最良方針、ね、歌や俳句の世界を手放せなかった良寛さんとはこういうんですよ。最近は良寛さんに奥様がいたっていう人なんですが、これは新聞出てない子供もいたんですよ。良寛さんもずっと最終捨てていいよ。最後もそうです。最後の方針も23歳の時に、もう結婚している娘も、息子もいたので、最終を捨てて買ってみて、ほとんど格好悪いですよ。お嬢さんだってそうじゃないです。最後のご留守の時に、僕も伝えていきたい。お嬢さんだって、最終を一方的に捨てて家を出て、いい。それ、仏教の伝記は出家とこう言ってます。でも本当は29歳家を出て行くとき、勝手に出て行ってます。まだ誘ってないわ。お嬢さんの卒業は35歳。宇田川の部下、劇場で初めて誘った。なぜ捨てたの子供と妻。 やめて親を捨てる。もはだって捨てて、職を返上して、たまらしいものね。さらにも私は23歳ですよ。悟ってるわけがない。出家をしたと言われてるけれども、和歌の道を全然捨ててない。ここは見なくて、心拍そうだったことですよ、みんな。9歳に言えないと思ったときは、ああもしたい、これもしたい。出世もしたい、向上をしたいという気持ち、野心を持って山に歩いている。僕は20年の大石監督の普段の道を我慢してやめることができました。同じ人間です。皆さんは自分の息子に最初にどういう名前をつけた。悪魔って言われたんですよ。騙された。自分の子供に悪魔って好き、俺はどう言いますか。まあ、助けた10年ぐらいの東京に。あの時、やっぱり社会的なバッシングが始まったんですよね。悪魔なんて、そういうの問題はない。市役所はそのまま受け付けなかった。その時、私は人の投資をしようと。お嬢さんも子供の悪魔、子供に悪魔って言われてましたよ。今、不明だったんですよ。投資したい。ようやく話が過ぎて、日文系をやれる時に、ご住職が伝えた。大丈夫、来られた時にその話をしてました。なぜか。その思いは、両家がもし、被災者がいたとすれば、そういう共通する問題はそこにあった。